マタイによる福音書6章16節から23節はじめに18節までをお読みします。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、人はなんと人目を気にしてあなたのための見かけ倒しの行いをしようとするでしょうか。ここにおいては断食をするときにおいてわざと顔をやつして人に見られようと自分がいかに霊的な人間であるかろう、それをアピールするためにそのようなことをしている様、それを主は禁じておられます。私たちは人に対してではなく主に対して心からするものであることを、それが私たちに求められているところです。主は生きておられる方、主は私たちの成り立ち全てを見ておられるお方、主よ、どうか私たちはこのお方にあって何の恥じるところもなく日々過ごすことができますように、エスを導いてください。今日この語るしもべの唇を主を清め、思いと心を今エスはあなたの血を塗り整えて、あなたの命を余すところなく届ける器として主を今整えてください。聞く一人一人の耳を、また心を今あなたが清め、あなたの御言葉を、あなたの命を余すところなく受け止めることができる生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。マタイの6章はですね、人に見せるために何かをするなということが言われております。一節からのところでは、転校するとき、施しをするときは人に見られないようにしなさい、右の手がしていることを左手に知られないようにしなさいと言われており、また五節以降のときは祈るときですね、祈るときは偽善者のように、人に見られたくて、ね、人にアピールするような祈りをするなと。祈りは天の父なる神様に対して祈るもので、人に見られるため、人々から祈り文句について称賛を受けるために祈るのではない、ということで、そして、主の祈りにイエス様は、ね、素晴らしい宝、主の祈りへと、その祈りに関する説明が、そこまで導かれました。でそして再び、人のに見られるように善行するなということで、16節以降、今日のところは断食をするときは偽善者たちのように、これまた人に見られるようにするなと言われております。そもそも断食はですね、立法の中では、するとすれば年に一度ですね、大食材日の時、そのたった一日、大祭司が、年に一度、たった一度死聖所に入って贖いをする日、イスラエル人たちはその日断食をすることが、推奨されているんですけども、立法では、年に一度すれば良いようなことをですね、このパリサイ派の人たちはいかに自分が霊的人間かアピールするために週に二度断食するように、してるんですね。でそれによって自分は霊的な人間だぞっていうことを、今自己満足しているわけです。でしかも断食をするときですね、週に2回断食するとき、わざわざ顔つきをやつしたり、髪の毛を 整えないで、いかにも私苦行をしてます、私断食してます、いないみたいな、そういうアピールをするんですね。自分が、ね、他の人たちは、ね、食事をして楽しんだり交わりをして楽しんだりしてるのに、自分一人だけが、なんか食事を立って、ね、自分一人だけは食卓の交わりに参加せず、礼拝堂にこもって祈って、私一人だけ霊的存在アピールするような、そういう人がたまにいるんですけども、祈りも施しも断食もそもそも主に対してするものですね。ですからこのわざわざ断食をするときに顔を移すとか、また施しをするときにわざわざ人前で善行するとか、ね、ラッパを自分の前に吹き鳴らして私良いことしてますっていう、そういうアピール、それ本当に霊的にはですね、あさってのことなんですね。でその人たちはそういうふうに人に見られ、人に評価されることによって、もうあなた方はその報いを受け取っている。だからもしそれを、ね、人に見られて人に評価されるのであれば、もう天においてですね、そういった報いをもう受け取ることはできませんよということを主は言っております。むしろ主は断食をするときには、ね、自分の頭に油を塗り、そして顔を洗いなさい。自分の頭に油を塗る、これはむしろですね、晴れやかな日にすることですね。誕生パーティーとかそういうめでたい日とかに、人は頭に油を塗って水狂いをして自分を美しく、ね、健康そうに見せて、そうしてそのようにするんですけども、あなた方が断食をするときはむしろ自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。でそうして断食していることが人に見られないようにしなさい。そのようにすれば隠れたところで見ておられる御父があなた方のそのすることを、善行を見ておられる。だからもし人にそのようなことをするのではなく、人に対してアピールするのではなく、御父に対して純粋にですね、神様のために奉仕をするのであれば、神様はそんな皆さんをそのようにして報いてくださる。隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださるから。だからそうした断食をするときも、また祈るときも、また施しをするときもですね、人に対してではなく主に対してするように心がけなさい。そのことをこの6章のところで、善行について、また祈りについて、断食について主は命じておられます。続いて19節以降のところはですね、ちなみに18節以前のところは、人の目を気にすることをするなということを、特に強調してるんですけども、19節以降ではですね、世の富について気にするなということを、特に強調しております。19節から21節までお読みします。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。アーメン。ここではですね、自分の宝について、自分が最も大事だと思うことについてですね、それをどのように取り扱うべきか、主はここで命じております。自分の宝、それはこの地上に蓄えるのはやめなさいと言われております。昔の人はですね、この当時の人は、大切なものはですね、地面の下に穴を掘ってそこに隠したり保存したりしました。ね、聖書でたびたび出てきますね。アカンは聖別のものを土の下に隠しましたし、またタラントの例えの1タラント預かった人はそれを土の下に隠しましたね。そのようにしているんですけども、しかし世の富をですね、自分のその宝を地上に蓄えるのはやめなさい。 土を持ってそこに隠すとしたら、そこでは、ね、金属類であれば、ね、錆が来てしまいます。あるいは虫が、食ってしまいます。あるいはですね、盗人が来て穴を開けてそれを盗んでいってしまいます。このように地上における宝、それはですね、隠しようがないんですね。それは人が来てそれを見つけ出して盗む可能性もありますし、また虫、世の中の生き物ですね、生き物が来てそれを、ダメにしてしまうこともある。あるいはサビ、それは自然現象ですね。そうした自然現象によって、地震とか、意図をせぬことによって、その宝が一気に失われてしまう、そのような可能性が、あるわけです。ですから人がですね、この地上において宝を蓄えるとするならば、この予的なものに宝を見出すとするならば、それはやがて、傷物になってしまい、また、それはやがて滅んでいくものです。むしろ宝はですね、天に蓄えなさいと主は命じておられます。自分の宝は天に蓄えなさい。天においては虫が入ってくることもありません。盗人が来ることもありません。サビがつくこともありません。そうしたですね、世の生物も、また人間も、あるいは自然現象も、手の届かぬところ、それが天です。皆さんの宝はそこに蓄えるべきです。そして21節に、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですと。つまり皆さんの宝、それは皆さんの心のあるところです。あるおばあちゃんがですね、大金をへそくりで隠しているんですけれども、息子さんがそのへそくりの場所をどうしても知りません。おばあちゃんに、実は大金持ってるんでしょって聞いても、でもおばあちゃんはうまい言葉ではぐらかしてしまいます。でそれで息子さんはですね、ある日火事だって、でそれで煙をなんかバタバタ家の中に焚いたそうです。するとおばあちゃんはですね、すくって立ち上がって盆栽の方に走っていって、その盆栽を大切に抱えてそれで逃げ出していったそうです。でそれで息子さんは、お金は盆栽の中にあるんだ、そのことを知ったわけですけども、要するにおばあちゃんのその宝、それは盆栽にあったわけですね。ですからいざという時に、おばあちゃん盆栽に飛びついて、で盆栽の中に隠してある宝を、外に運び出していったわけですけども、同じ皆さんもですね、いざという時にその皆さんの宝があらわにされます。いざという時、皆さんに気球の差し迫った時が来た時ですね、皆さんの宝、皆さん何を持ち出すでしょうか。聖書を持ち出すでしょうか。それともプレイステーションポータブルを持ち出すでしょうか。皆さんの心の内がですね、いざという時に現れるんです。皆さんの心のあるところ、皆さんの心がいつでも注がれているところ、そこに宝があるわけですね。皆さんの心、今はどこにあるでしょうか。それが天にあるとしたら皆さんは幸いです。それはですね、決して虫もつかず錆もつかない、盗人が穴を開けて盗むこともない。以前、この教会、この建物がですね、火災報知器が故障してしまいまして、ちょうど土曜日で誰もいなくて私一人だけだったんですけども、で火災報知器が鳴ったんですね。夜教会はみんなお風呂に出てて私一人だけです。で故障かなとは思ったんですよ。でも念のため教会から最も大事なものを持ち出そうと思ったんですけども、献金箱を持ち出そうか思ったんですけども、でもこれもね、もうその時はすでに全部その神の宮の宝物蔵、銀行に納められて、いて、もう、これもね、特にない。で教会のサーバーの中にあるデータ、あの中にはですね、メッセージが3年分、音声データとかメッセージのテキストデータがありますので、とりあえずハードディスクは持っていこうと。でその他にですね、生徒たちが特に大切にしていそうなもの、それを持っていこうと思ったんですけども、結局、その時は火事ではなかったんですねって思いました。 この教会は思えば、ね、本当に大切なものって少ないんだな、本当にこの教会にとっての宝は天に積んである皆さんの御言葉、皆さんが、ね、日々大切にしておられるお方イエス様、皆さんイエス様を大切にしているから、だからこの教会から本当に持ち出すべきもの、いざという時、ね、例えば地震とかで、この建物が崩壊したとしても、どこででもその礼拝が持てるんだなっていうことを、そのことに本当に気づきました。皆さんの宝、ね、地上、ね、もし大地震が来たとして、ね、家の中の あれも持っていく、これも持っていくって、もう両手塞がっちゃって、で手も足ももうそれで家とともに崩壊するようなことが皆さんはあってはなりません。皆さんはいつでもこの地上においてはですね、身軽でいてください。この地上における宝はやがてそれは虫がつき、錆がつき、盗人が盗む、そういう可能性もあるからです。さて22節から、体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。アーメン。でここで目の話が出てきます、ね、体の明かりは目ですと、目がですからはっきりとしているのであれば全体が健やかですけれども、でここでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいですか、明るいですけどもってあるんですけども、この健全ならという言葉、これはですね純粋であり何の曇りもない状態です。ですからもしあなた方の目が純粋で曇りがない状態であるのであれば、あなたの目は健やか、あなたの全身は明るい。で23節はもし目が悪ければ、この悪いというのはですね、なんか視力が弱いとか、遠視とか近視とかそういう意味の悪さではなく邪悪、ね、ですから悪か善かのそういった意味での悪、ね、もし目が悪であるならあなたの全身が暗いでしょう、そういうことです。皆さんの目、ね、皆さんの目はどういうフィルターがあるか、ね、皆さんの目が純粋であり何のフィルターもなければですね、皆さんは人生明るいです。しかし皆さんの見る目、目がですねもし邪悪というフィルターがかかっているならば、ね、もし目がそのような邪悪なフィルターがかかっていれば、もう世の中の至ることがですね、悪毒、悪い方向に構えるようになってしまいます。まあ、ここに例えば、ね、コップが置いてあるとしたら、一体誰がこんなコップを私のことを貶めるつもりなのとか、そういうふうにですね、コップの位置一つでですね、そのように人はなんか邪推をして悪い方向に、連鎖反応していく、まあ、このようにですね、目がですねもし邪悪なものが覆いがかかっているとすれば、皆さんは体全体、人生全体が邪悪な方向に向かってしまいます。ですからここ、ね、目が健全なら、要するに目が純粋であり目が澄んでいるのであれば、ね、物事を見るのに何の、ね、偏屈もなく、そうした固定概念もなく見るのであれば、皆さんの人生は明るく健やかですけども、しかしもし目が邪悪であるなら、もし、ね、悪い目で人を見るのであれば、悪い目で物事を見るのであれば、何事も、ね、世の中本当に、ね、至る所にマフィアがいるようにも見えるでしょう。至る所に、ね、あの人この人は実は陰でああいうことをしてるんだ、悪いことをしてるんだ、そういう目で見ることでしょう。ですからもし目がですね健全であるならば健やかであり、もし目が悪ければ邪悪であるならば、人生がまさす暗い方向に行ってしまいます。だからこの23節の後半の方で、ね、それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。本当にですから、ね、見る目が暗いのであれば、見る目が邪悪な方に傾くのであれば、その人の人生全てがですね 邪悪で悪毒染まっていってしまうものとなってしまいます。このように人はですね、見る目について、また心の内の宝について、また、16節以降のところは断食するとき人の、目を気にすることについて、主は特に、ここでこの三条の説教で、特に人間が気をつけるべきところについて指摘しております。断食をするときとか祈るとき、人に見せるために人前で、行うことをするなかれと。そしてまた宝、皆さんの宝の置き所、それはこの地上ではなく、むしろ天にその宝を据えなさい。そしてまた目ですね、皆さんの見る目、皆さんの見る目の内からその邪悪さという方位、何でもかんでも、悪どい方向に、連想する、そういった悪どさ、そういったものを取り除けなさいと、ここでイエス様は教えておられます。どうか皆さんはこの人生においてすっかりと目の多い、物事を悪く見る、そういう目の覆いは取り除けられ、本当に健やかで、全身健やかで、人生健やかに送り、また皆さんの宝はこの地上ではなく、決して朽ちることも尽きることも、錆がつくこともない天に皆さんの宝を置いて、そして本当にこの地上での歩みは健全に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、私たちは天のものです。天においてあなたの御座のうちに私たちの命は隠されております。どうかそこから抜け出たりすることがありませんように。私たちの宝の、それは天に蓄えることができますように。この地上における富、地上の宝、それはやがて朽ち尽きてゆきます。いかに私たちが注意してその宝を守ろうとしても、それは私たちの手の届かないところにやがて行ってしまうもの。しようどうか私たちはこの地上において地上を生きる者のようではなく、天国民として天を生きる私たちでありますように。また物を見る目においては、目は本当に純粋で健やかな状態を保ち続けることができますように。人をじっと目を凝らして見るとき、人は大体良かれぬ思いに駆られてしまいます。もし目が、あなたの目が邪悪であるならば、あなたの全身が暗いと書いてある通り、主よ、私たちの目から邪悪さを取り除き、本当に純粋さ、健やかさのうちに物事を見て、ただ私たちは天のことを思って、そしてこの地上における日々を過ごしていく私たちでありますように。今日いただいたすべての命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。アーメン。